耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1237回9月23日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんツイッターやってますでしょうか？僕もやってるんですけどもね、最近ちょっとツイート少なくなってきちゃったんですけども、頑張ってねつぶやくようにしてます。ちなみに僕のアカウント名はですね、矢島アンダーバー新刊なんですけども、まあ、新刊 GP とかね、あと上田くんのあたりからね飛んでいただければと思います。真下もいますよ。で僕がですねツイートしてね、今までで、なんでこれ反響あったんだろうっていうですね珍ツイートはですね、ペヤングナウ夜中ペヤングでいっかと思ってですね、ペヤングのお湯入れてる間にですね、なんとなくツイッターでペヤングなつぶやいたらですね、食べてツイッター覗いたらものすごい反響があったっていう。皆さん B 級グルメ好きですね。B 級というか C 級かもしれませんけども。でですね、今回はカトキチという企業のお話をしたいんですが、カトキチ、冷凍うどんで有名なカトキチ、2010年1月からテーブルマークと社名変更しましたけども、以前カトキチブランドは健在です。で、このカトキチの部長さんのツイッター、てかツイートが最近話題なんですよ。今日はですね、このカトキチの部長のツイッター話の本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております、末広英二著、ツイッター部長の恐れ入り子だし、お客様と築く140文字のコミュニティという本です。この著者の末広英二さんがですね、カトキチのコーポレートコミュニケーション部の部長さんなんだそうです。最近はね結構いろんなメディアにも登場してるらしく、ツイッター部長と聞けばね、あ、カトキチのツイッター部長だと分かる人も多いらしいんですが、僕はこの本で初めて知ったんですよ。で、末広さんはですね、栃木県出身の現在ギリギリの40代、俳優の渡辺謙に似ているということなんですけど、写真見ました。確かにちょっと似てるかもしれない。栃木の出身だけどね。で、まあ、本当に似てるかどうかはですね、皆さん本を買ってみていただければと思います。で、会社でのお仕事はですね、事業統合に向けたブランディングとか、危機管理、広報、宣伝、販売促進支援などを担当されているそうです。で、その末広部長のね、ツイッターがなぜ有名になったかというとですね、まあ、名言とダジャレです。まあ、主にダジャレかなと思うんですけども、今回そのツイッター部長が書かれた本はですね、まあ、ツイッターでお客さんとコミュニケーションを取ることによって、企業との新しいパイプが出来上がっていく様子というのが書かれたものなんです。なので今企業としてね、ツイッターやってる人はですね、参考にしてほしいんですけども、この本読んでてですね、ディレクターがポロッと言った言葉がですね、僕印象に残ってまして、この部長普通の人かと思ったらただものじゃなかったです。そう、ただものじゃないんですよ、この人。でもですね、まずはその、末広部長がどんなツイートをしてるのかをですね、言わなきゃいけないかなと思いますので、そこをまず抜粋していきましょう。宣伝じゃないんです。宣伝じゃないんですけども、例えば朝、おはようございます、うどん。わかりました？わかりました？音声でわかりましたかね？おはようございますと、すうどんかけてるんですよ。そういうダジャレを言うだけと。で、それに対して、いつも見てるそのユーザーさんが、
おはよううどん。
おはようグルト。おはようロピアンブレンド。
おはようございます寿司。
はい。ダジャレ変身祭りです。皆さんこの空気に耐えられますか？ツイッターで見てる分にはいいんですけど、音声にすると、おぉ、バカっぽいなぁと思っちゃいますよね。で、この末広部長がですね、電車に乗り込む瞬間、チュルッと電車なう。うどんを食べる時のチュルッとっていう擬音をよくこの人使うんです。チュルッと電車なう。何が起こるのかと思うんですけどね。で、電車に乗って、電車は地下鉄だから携帯が使えないので、会社へ行くと。で、会社で、仕事をしてるときに、ツイッターはしないので、お昼ぐらい、11時半ぐらいに再開。うどんを使ったレシピを、こう、ツイッターで投稿するんだそうです。なぜならね、ちょうどみんながその、昼食どうしようと思う時間だからだそうで、悩んでる人にはぜひうどんをとツイートしてしまうと。で、必ずしもうどんだけを勧めるんじゃなくて、天候や季節に合わせて、鍋とか、とんかつとか、まあ、自由に書いてるんだそうですけども、お腹空いてる時にうどんって言われたら、それ食べたくなっちゃいますよね。で、そんな風に書き込んでるとですね、フォロワーの皆さんからね、カトキチ食べたよとか、冷凍うどん美味しいっていう風に、ツイートをね、もらうんだとか。で、ツイッター部長はね、そこですかさず、恐れ入り子だし、とか。毎日、おちゅるかれ様でちゅる。 と返しているんだそうです。あー、40のおっさんが決めんよと思ってるかもしれませんけどね。これも実は、部長のね、戦略というかね、キャラ付けの一つで、広報の人ってどうしても上から目線で偉そうに見えるので、女性の気持ちで、可愛い女性の気持ちでツイートしてるんだそうですね。そのせいかですね、どことなくダジャレもおっさん臭くなくてですね、可愛いです。で、そんなツイッター活用術を持ってる末広部長なんですけども、普通ね、企業がツイッター始めるときってほとんど告知したいとか宣伝をしたいっていう、本当の宣伝目的でね、やるところが多いんですけど、この末広さん違いましてですね、で目的としてはね、自社メディアを持ちたかったからなんだそうです。まあ、自社メディアってのは、そのテーブルマークという食品メーカーが、まあ、フジテレビや TBS になるようなイメージ、なのでテーブルマークという企業と主力商品のうどんを広めたいという気持ちで、このうどんコミュニティとしてツイッターを使ってお客様と一体感を持つ場所を作りたかったということをね、この本で言っています。実際この新刊ラジオもですね、まあ、一つのメディアですけども、バシさんがやってるフィービー広報室なんてのはね、オートバンクが持つメディアみたいな感じで見ることもできますからね。そんな感じでですね、この加藤吉のね、ツイッターってのは、ある意味成功を収めています。じゃあここから先、ツイッター部長とフォロワーの皆さんの面白いやりとりいくつかご紹介しつつ、まとめに参りましょう。うどん食べました、でも加藤吉じゃないよ、というツイートをもらった時のツイッター部長の返信。麺類みな兄弟。はい、これは多分人類みな兄弟の文字だと思うんですけどね。なんでこの人こんな可愛いんでしょうね。部長がツイッターでミスをした時、ごめんなさい。普通に見えますよね。ごめんなさいの麺の字がですね、うどんの麺という字なんです。加藤吉食べたいけど近くに置いてない、というフォロワーさんの言葉に対して、魔法の言葉、置いてを。はい、直球なんですけども、ま、置いてってスーパーの人に言えば、ね、それは加藤吉の商品置いてくれますよと。というわけで魔法の言葉をぜひ言ってくださいと。もう嫌味でも何でもなくですね、意外と直球に言うんですね。で、今現在ね、この末広部長のツイッター効果からですね、まあ、いろんなメディアがね、取り上げまして、ラジオ番組のスポンサーになったり、ツイッター部長自らがパーソナリティになったりとですね、あとさらに雑誌の編集部と連携して iPhone のアプリを作ったりとか、あとフォロワーとの記念イベント、まあ、ほんととどまることを知らない勢いです。まあ、純粋にですね、ツイッターの魅力を知りたい人もですね、この本見ると、あ、こういうことがあるんだ、とね、楽しんで読めるでしょうし、また企業でツイッター活用しようと思ってる人はですね、ちょっと覚悟というか、気合はいりますけれども、この部長のね、手法をいくつか、参考にしてみてはいかがでしょうか。あとはこのツイッター部長のファンの方もですね、まあ、ぜひご祝儀だと思って、こちらの本買って、読んだよって、ツイートしたらですね、あり加藤吉って返してくれると思います。まあ、そんな感じでですね、こちらの本読んで、まあ、ぜひツイッター部長にですね、恐れ入り子だし読みましたとツイートしてあげてください。できれば新刊ラジオで紹介されていたのでとかやってもらえると、僕もちょっとなんかツイッター部長と仲良くなれるかなと思いますけど、まあ、そんな下世話の話はいいんだよ。では書籍情報です。ツイッター部長の恐れ入り子だし、お客様と築く140文字のコミュニティ、末広英次著、日経 BP 社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まずは関連書籍のご紹介です。ツイッター本なんですけども、新刊ラジオ第984回2009年11月27日号、ツイッター140文字が世界を変える。この頃ですね、ツイッターが出始めたのは。で、新刊ラジオ第1059回2010年2月23日号、 iPhone とツイッターで会社は儲かる。そう、ツイッターを経営に生かそうという話でした。で、新刊ラジオ第1116回2010年4月30日号、ツイッター仕事で役立つ速攻技57、ついにノウハウ本まで出てしまったというツイッター、結構皆さんね、これやってる人多いと思うんですけれども、さっきのね、末広部長さんはですね、会社にその最初の人は内緒でというか、会社と関係なくやってたっていうのがすごいなと思います。 でね、会社と関係なくっていうとね、意外と出版社の方とかですね、編集者クラスの人はですね、個人名でやってたりするんですけど、あのね、この方たちのツイートも結構フリーダムで面白いんですよ。僕知り合いでフォローしてるのが何人かして、抜粋して面白い人はですね、D 書房の M さんとですね、あと A 出版の O さんとですね、あとこのスタジオの近くにいます K 出版の A さん、年代それぞれバラバラなんですけど、あ、 A 出版の O さん同い年ですね。なかなか面白いです。特にね、近くにいます、K 出版の A さんがですね、うお、まずったみたいなことをツイートしててですね、いや、夕方の5時ぐらいに、大丈夫ですかーって思わずリツイートしてしまったことがあります。大丈夫じゃありません、頑張りますって書いてきました。まあ、そんな感じでですね、業界関係者とかでツイッターの輪が広がるのって面白いですけども、まあ、ぜひね、異業種のツイッターにも目を向けてみてほしいと、この本を読んで思いました。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正宏でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、石橋優です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ早速紹介しましょうか。
行きましょう。
はい、今日のオーディオブックはこちらです。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら。はい、略して、
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだ。
いや、略せよ。
何？
しかも最後のラだけ切りやがって。
ラを略したじゃないか。
あのね、一般的にはこれ、もしドラって呼ばれてるんです。
そっちか。
はい。で、これが、はい、オーディオブックになりました
と。
前にちょろっとね、言ったんですけどね。
はい。
で、これがですね、読んでるのが、
はい、
AKB48 の中谷、
アスカと書いて、さやかさんです。
ね。さっき間違えそうなんで、
ダメですよ。重要なことですから。
え、これさやかって読んだーって。
ねえ、びっくりですよ。
はい。で、読まれてるんですけれども、
はい、
岩崎夏美さん、著者の方のね、
はい、
結構オーディオブックの収録現場とかにもね、来ていただいてですね、
はい、
なんかディレクターが戦々恐々としながら、全然優しい人なんですけど、
はい、
やっておりました。
何をそんなにプレッシャーに感じる。
そういうわけでですね、まあ、こちらの本の良さというのは、まあ、新刊ラジオでも余すとこなく語ったので、
もう100万部突破ですからね、
はい、そう。皆さんね、表紙を見てね、なんだ色物やかって思うかもしれません、うん、でね、本を、ね、持ってる人はね、開いてピンナップを見て、なんだ色物やかって思うかもしれません。正直僕も一瞬思いましたけども。
一瞬ね。
ごめんなさいね、岩崎さん、本当に、
はいはい、
でも読んだら中身ね、面白いんですよこれ、
はい、
小説として面白いのね、
はいはいはい、
でさらにドラッカーの内容も結構ちゃんと書かれているので、
ふんだんに盛り込まれているという、
はい、はい、まあ、ドラッカー好きの人はニヤニヤしながら、
はい、
ビジネス全く知らないという人は、へえ、そうなんだ、
はい、
納得しながら、
また AKB の中谷さんが可愛らしく演じているので、
はい、
そちらも楽しみにしていただいて、
はい、ぜひこちらのオーディオブック聞いてみてください。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックは、オーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っておりまーす。
はい、どうも、新刊ラジオのリスナーさんに媚びに来ました。フィービー広報室の中川真美です。
正直だよ、この子は正直だよ。
キャラ違わねえぞ。
全然違うね。
はっちゃけちゃいました。
はっちゃけたね。
はい。
まあ、こんな顔もあるんだって今隣で見てました。
そうですね。皆さんね、はい、顔見えないけど、めっちゃ頑張ってました。
頑張ってた。いい子ですよ。
いや、汗だくですけど、
はい、で、はい、そんないい子ちゃんのあなたは何しに来たの。
媚びを売りに来たんですけど。
媚びという名のですね、告知を。
はい、
はい、
そうですね、はいはい、今回もちょっと告知をしたくて、はい、参りました。
はい、おいでませ。
はい。
というわけで、はい、告知の内容を言ってみましょうか。
はい、そうですね。はい。はい、今、新刊 JP とフィービーで、オーディオブックのモニターキャンペーンをやっております。
はい。
はい、新刊ラジオのリスナーさん限定で、2000円以下でまとめ買い以外のオーディオブックを聞いて、アンケートをお答えくださった方に、半額返金するというお得なキャンペーンです。
はい。
はい。
半額キャッシュバック。
キャッシュバック、
うん、あのまあ最初にちゃんと規定の料金を払った後にキャッシュバックって形になるんですけど、
まあ例えばあの2000円じゃあ何だか2000円じゃない、はい、あのまあ1800円のものを買って1800円あのクレジットカードとかお支払いいただいて、はい、でその後あの新刊ラジオ頑張ってとか、まあ、もうちょっと頑張、あのもうちょっとちゃんとした意見のメールを送っていただくと、はい、あのまあモニターに登録されてればそのまま900円返ってくる、
電書バトルで戻ってくると。
そうっす、電書バトル
か、
電書バトル、
電書バトルかどうかは分かりませんが、
確実に死刑じゃねえかな。
結構重いと思いますよ、はいはい、まあ、そういう風なキャンペーンがやっていると。
はい、そうなんですよ、はい、
まあ、こちらですね、まあ、新刊ラジオからそのフィービーの方にあの行ってくれるリスナーの方が結構多かったので、はい、まあ、何か還元をしようということでやらせていただいておりやす、はい、のでのであの皆様い、はい、ぜひぜひあの今後ともですねフィービーをよろしくお願いしたいというわけですね。
はい、というわけなんです。
はい、であのフィービーの方で、はい、あの僕とマミちゃんとで、はい、あのポッドキャストでフィービー広報室っていうのもやってるのでそちらも聞いていただきたいんですけど、
はい、あれ面白いんですよね。この前ね自宅でコーヒー行きそうになったんですよ。はい、音橋しおりですっていうね、もう誰やねん。
そう、語りやがったっていうね。
ごめんなさい、
まあ、そちらの内容もポッドキャストで聞いていただいたらあの分かると思うんですけれども、は
い
ね、
ちょっとバシさんの知らない一面とかも、
はい、僕はよく知ってる一面なんですけど、
ね、まあそうなんですけどね。であのこっちリアルな話ね、あの、はい、1万再生、はい、目指してます。
そうなんですよ、
あの1万再生いかないと僕とマミちゃんがあの吊るされるっていう、
はい、
路頭に迷うっていう企画があるので、はい、あのぜひぜひ皆様に聞いていただきたい。
ダンボールでミヤミヤ泣いてるかもしれないんで。
それはちょっと見たいな。
拾ってくださいみたいな感じ。
そんな感じで。というわけでですね、はい、そちらの方もぜひぜひあのお願いしたいと思います。
はい、ぜひ聞いてみてください。
はい、というわけでお相手は
矢島正弘と
石橋優と
中川真美でした。
圧倒されちゃった。
こんな感じでやってます。
はい、お願いします。